大人のラジオ
新企画大人の学びのコーナーです。今回のゲストは元外務副大臣元財務副大臣立憲民主党の衆議院議員竹政浩一先生です。国会議員への道のりと国会議員のお仕事について伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
竹政先生と安倍先生、はい、親しい間柄というふうに伺ったんですけど、どういったご関係なんですか？
もともとね、共通の友人で山根先生って、はい、同じ埼玉のね、はい、出身の参議院の先生いたんですけど、その先生の紹介でね、会わせていただいて、それで私がこの番組であんまり話したことないですけど、ほら、うん、例の広島とね長崎の、うん、被爆者の代表の方を一人ずつね、ノーベル平和賞を連れて行ったんですよ。うん、でそれを受けて高宮先生がね外務の仕事をされてたので、朝の勉強会にね講師で来てくんないかって言われて、うん、こんなことであとは、電話とかメールでやり取りしてっていうな感じですかね。
そうですね。で特に山根さんが2013年で落選されちゃったので、うん、はいはい、それまで安倍先生と一緒に、ね、大統領とかノーベル財団とか、うん、手紙を出してた。それを私が山根さんから引き継いで私の名前
で、ね、
アメリカ大統領とかノーベル財団に手紙を出して、
うん、そうですね、
そういう経緯がございます、
ね、いろいろ ねよく協力いただいてね、その節は先生
こちらこそ
ありがとうございました。はい、でそんなこんなでね、今日はあんまり固い話じゃなくてね、うん、国会議員の仕事ってどういうんかなとかさ、なんでどうやったらなれんのかなとかさ、うんうん、なかなかそういうのって聞く機会がないので、
そうですね、そもそもなんでなりたいのかっていうところも、
そうそう、
なかなか正直触れる機会がないので、
2世3世とか多いですからね。
そうそうね、
まあ、私らはそういうのないですから、
うん、そうそうそう、だからなんかねちょうどいいね、親友だしね、そういう話を聞くのにまあこういう言葉言っちゃうとあれですけど便利かなと思って来ていただいて、
使っていただいて、お聞きしたいです。
はい、それではじわじわといきたいと思うんですけど、はい、竹政先生子供時代、少年時代っていうのはどんな感じなんでしょう？
は
い、
まあ、私は生まれは静岡清水なんですね。父親が日本交換って今 JFE って言うんですけど、造船技師だったんです。で当時清水造船所があって、その時に私清水で生まれて、だから当時日本は高度成長でその造船の世界一の、国でしたから、よく振り返ると家にですね、多分今から思うとリベリアとかですね、欧米人じゃないけど、いろんな人たちがこうよく招いて食事会みたいなうちでやってたのは、そういういろいろ船を発注する、そういう国の人たちだったのかなと。で小学校5年の時に浦和の方に父の転勤で移ったと、
ね、厳しいお父さんですか？どんなお父さんですか？
いや非常に優しく接してくれましたし、ただサラリーマンですから、私がその後新聞記者を目指しながらもやっぱり松下政経塾、でしかも政治家っていうと、いやお前大丈夫かと、非常にこう心配してましたし、
なるほどね、
その父も私が県議会、当選する前に請求しましたんで、残念ながらその報告はできなかったということがございます。
いやだけど、いやだけど、お父さんそういう形でね、こうやってほら国会議員までなられた姿は見てないけど、こうなんていうのかな、逆にそれがあったからここまで頑張れたみたいなのもあるのかな。
やっぱり平成5年ですかね、だから1993年に父亡くしましたから、まだ30歳ちょっとですから、やっぱりその分やっぱり頑張ろうっていう感じになりましたね、
やっぱりありますよね、そういうのね、もう一つだけちょっと聞きたいんですけど、子供の頃って、竹政先生どんな子供だったんですかね？
よく母に言わせれば、落ち着きがないっていうか、でもやっぱりその電車乗ったら歌歌ったみたいな感じのマナーっていうか、そういう意味では非常に好奇心も旺盛でしたから、
兄弟は？
兄弟は私一人なんです、
ね、あ、そうなんだ、
だからそういう一人っ子の若ままなところはあるかもしれないけど、できるだけ親もそういう意味ではいろいろこう、経験を積ませて、
なるほど、
というのはあったと思います。
だけど今から想像できないね、こうやって、
いや
落ち着きがなかったな
結構じゃあ元気いっぱいで
そんな感じですよね
そうなんだ、はい、で学生時代だから浦和に来ますよ。それはおいくつの時、小学校5年
の時ですね。
5年生でしょ、で中学校も高校も浦和で行ったわ
けだ。地元ですね、公立の中学校、それで県立浦和高校で。
部活動とかなんかそういうのはなんかやられてますか？
まあ、あの中学は軟式テニス、うん、で高校はやっぱりあの公式テニス、あの高校でやりまして、それでそのまままた大学でも続けたという。
じゃあもう軟式から始めてもうテニス歴がすごい長いんですね。
まあ、そういう意味ではあの10年か。
部活動ってさ、ね、小柳選手、
はい、
部活動で何かやるとさやっぱ違うよね。だってほら卓球部なんか入ってるやつの、もうレースになんないよね普通の素人は。カットの仕方とかね、で、だんだん高校だって浪人はされたの。
で一浪しましてですね、でやっぱりその一人っ子だったっていうのもあって、その家を出たいっていうのもあったんで、浪人時代実は下宿したんですよ。
どこに？
代々木上原に、あの河合塾っていうのが、ずっと名古屋が本拠地だったのが、東京に出てきてまだ3年目だったんですね。
なんか私もね、昔予備校の先生やったから分かりますけど、最初はそんなにね大きな存在じゃなかったんですよ ね。河合塾名前聞いたけど、何これみたいな思って、
なんか大体みんな寸大か予備校予備だったんですけど、
そうですよね、
私はまあこれ河合塾面白いなって言って、じゃあついでにその下宿して、それであの河合塾に通って、で実はその時に一番親しかった友人が非常に政治に関心が強い、友達 で、で一緒にそのまあチューターっていうんですかね、大学院生もしょっちゅうこう政治の話をする機会もあったもんで、あの大学の講義をですねこう傍聴しに行ったりですね、浪人時代で、そのままあの政治学科に入ってっていう感じですね。
だから全然違うね。
あ、じゃあそこがある意味こうきっかけというか、
もともとあの小学校ぐらいからあの、それこそ私の少年時代って田中角栄さんの本に感化を受けたようなところもありましたけど、まあでも社会に関心持ってもサラリーマンの息子ですから、まあ、あのいきなり政治っていうよりも、まあ、例えば新聞記者を大学時代なんか目指しながら、っていう感じでしたね。
いやだけどね、言ってること分かります？やっぱ普通のサラリーマン家庭からすると政治家のハードルってね、私今だからこそこうやってほらね、親しくさせてもらってるけども、意外とね子供の時なんて県会議員って言ったってすごいんだなとか思ったんですよね。そんなレベルですよね。
っていうかあんまり接触する機会がなかった。
それすらないよね、
身近にいないですよ、
そうそう、なんか私のところなんかえらい田舎だから、なんか町長かなんかのせがれがなんか新車のオートバイとか乗ってなんか特別階級だなとは思った意識はあるけど、遠い感じですよね。
あとは、まあ、あのロッキード事件とかリクルート事件とか、そういうスキャンダルで政治っていうのはなんかこう汚いなっていう、金に汚いなっていうのがこう伝わるぐらいですよね。
だけど、新聞記者を目指されてたってことは、やっぱり社会問題に関心があったんだ。
そうですね。それでやっぱり、まあ、正義感がどっちかというと強い方なので、正義を貫くにはじゃあペンの力だっていう。
なんかね、最初あっただけどね、あのそんなこと話したことないけど、印象はそんな感じだったですね。あのなんか真の強いね、正義感の塊みたいな感じの人だったなっていうイメージだったですよね。
大学時代もあのさっき言ったテニスを続けて、まあ、あのテニス、まあ、同好会ですけどキャプテンやったりですね、しながら、まあ、ただやっぱりこう社会的なこういろんなこうあの勉強とか、あとはあの新聞記者を目指すそのインターカレッジの勉強会、大学、いろんな大学の人たちが来て勉強会入って、
なるほど、
でその時にあの知り合ったのがやっぱりあの慶応で一個上の先輩で、彼がやっぱり松下政経塾を受けたって話を聞いて、まあ、前から聞いてたけれどもそんな身近じゃなかったんですね。で私もあの大学 の卒業の前にその就職活動もしてたんで、内定なんかももらいつつも、まあ、じゃあ政経塾受けてみようと。
この政経塾っていうのは今でも存続してるんでしょうね。
そうですね、今でも存続してますね。
あの松下先生自体は、あのもういらっしゃらないけど、これってなんか試験みたいなのがあるわけ。
そうですね、だから1979年にできて、私があの入塾したのが昭和36年で、
何期生になるんだろう、
5期生ですね。
5期生か、
だからできて5年目に入塾、入塾の時は試験がその前の年、に昭和58年ですから、1983年かな、あって、あの89歳の松下幸之助がですね、2日間にわたって30人の 受験生と面接をするわけですね。89歳の松坂之助が真ん中に座って、まあ両脇にこう役員がいるんですけど、1人30分。
ああ立派、それ聞くだけでも立派ですよね。
それだけやっぱりあの日本を憂える松坂之助に触れて、でしかもまああの5年間学ぶんですけど、卒業の報告をして2ヶ月後に亡くなられたんで、我々ご期生が最初から最後まで見てもらった、まあ、あの学年最後の学年という件は、
で入塾して、っていうことはそこで就職はしないってことなんだ。
そうなんですよ。だからあの時ちょうどバブルだったので、
あ
の毎月研修資金はもらうんですけど、あのお金もらって勉強できるんですけど、
ああそういうんだ、
ただ月13万5000円なんですね。
なるほど、全部でね、
全部で
、
まあ、そこからあの食費も出すんですけど、
はいはい、
ただその時バブルですから、こう仲間はだんだんそのすごい年収をこう上げてくるのを、
就職した人たちはね、
横目で見つつですね、
そうですよね、
本当に俺はあの議員になれるんだろうかとか、うん、この先どうなんだろうって結構皆さんあのそういう時期でしたね、
うん、これね、もうちょっと聞きたいんですけど、一緒に受験した方は30名で、30名とも合格してるわけだ。
30名で受かったのが14名で半分に。
半分か。
そうですね。
で、これって先輩とかもいるわけですよね。学校ですよね。
学校ですね。
はっきり言って。
あの財団法人ですけど、町田政経塾という。
場所どこになるんですか。
場所はですね、茅ヶ崎辻堂海岸。ですからよくあのお正月のあの駅伝ですかね、
うんはい
うん、あのあれのちょうど前を通りますよ。
箱根駅伝の
箱根駅伝コースですね、うん
これだけど、いや、今日初めて聞いたんだ、松下先生ってだから結局パナソニックですよね、
は
い、
そうですね、
あの今で言うん
ですね、
うん
はい、
で、その先生が主催されてて、うん、あの生活費も払ってくれて、はい、意外とだけど今ちらっとね、うん、同級生結構金稼ぎ始めてって話ですけど、特殊な道ですよね。結構怖い部分もありますよね。
まあ、当然あのリスクがありますよね。でまだその頃はその終身雇用年功序列みたいな、まだそういうあの雇用形態の時でしたから、うん、やっぱり一番人気なのは銀行だったり、うん、その就職活動、
そうですよね、
その時期にまああのということですから、はい、
で1学年15人ぐらいだとして5期生って言われたですよね、はい、その人たちも5年間はいるから先輩後輩があるわけだ。
そうですね、はい、
これ全部合わせた時に先生の時の代で、今、まあ、すでに政治家になった人ってどういう人がいるんですかね。
今国会議員40人ぐらいいて、あのその40名でもあの未来政治研究会って会を作ってるんですけども、うんうんうん、自民党のではあの愛沢一郎さんって、まあ、いろんな会の会長をやってます。私の同期ではあの高市早苗さん、まあ、私の同期になります。
あそうなんだ、
はい、あとはまあそうですね、あの野田義彦、あの元総理もあの1期生です。その頃ですから1年生から5年生までの時だったので、ようやく5年揃ったって時だったんですね。
そうするとこうその他の塾生とは結構親しくなるわけだ、
まあ、全寮制ですし。
ああそうか、
あとは一番はやっぱりその、まあ、あの先輩後輩でこう選挙のこう応援に行ったりしてっていう、そういうのもありますよね。
どうでした、その間近にその国会議員の仕事とかそういう方々と、まあ、当然触れ合う機会があって、どういった当時ことを感じてたんですか。
っていうかまずその選挙ってやったことなかったですね、うん、初めてその先輩の選挙手伝って。
なるほど。
でやっぱりその政治ってとか選挙ってのはこう、非常にこうアクセスしづらいっていうか遠い存在でもあったわけですけど、うん、あのそうやって関わることによって、あのこういう形で、まあ、その先輩を当選させることができたとか、あるいは、まあ、あのこういう工夫をすると有権者に伝わるんだとか、まだまだその、うん、やる余地はいろいろ工夫の余地実はあるんだなと、まあ、例えば私最初の選挙では山田博さんっていう当時都議会議員出る時に最初応援しましたけど、その時はみんなラグビージャージ着てですね、山田さんがラグビーやったもんですから、でやっぱりそういうのでこうパフォーマンスするとやっぱり有権者があの見てくれる、
なるほど、
まあ、そういうようなこともあの学びましたね。
イメージ戦略ですよ ね、 すね。授業なんてどういう授業があるんでしょう。
あの5年間なんですけど、最初の1年半は全寮制で、まあ、共通のカリキュラムがあって、あとやはりあの松坂之助さん日本の伝統文化大事にしろってことで、
なるほど、
あの剣道茶道座禅こういうものもちゃんと学んで、あとはまあもちろんあの当時高坂正隆さんという京都大学の教授なんかの方なんかも来ていただいて、あの IM 交渉がありましたから、うん、その模擬交渉を熟成でやるとか、まあ、含めてですね。
なんか言ってみたら大学院みたいなとこだね、
まあ、そういうあのちょうどあの年代的にもそういう年代ですね。
へえ、なんか面白い。でこれだんだん5年生になりますよね。そうするとどういうふうな流れになっていくんですか。
ですからやっぱりその1年半の基礎課程を終えて、うん、その残り3年半ぐらいはまあ実践課程なので、うん、自分たちでそのいろんな実践の場をあの選んでいって、そこからこう自分たちの道を行きなさい、
ま
あ、さ
っ
きの
インターンってこと。
そうですね。だから例えば高市さんなんかはアメリカの、国会議員 の, その秘書をやったり。
へえ、そうなんだ。
そういうようなこともありましたね。で私がその中でちょうどあの中国が非常に日本と、うん、あの改革開放で、まあ、あの親しくなったもんで、うん、やっぱりいい意味でも悪い意味でもこの中国ってのは大事な国だと。
ですよね。で
一応向こうに行ってみようっていうんで1年間向こうに行ったと。
へえ、費用とかはどうされるんですか。
ですからその13万5千円の中で、まあ、できるわけです。
なるほど、はい、それを、まあ、外に出て使ってたわけだ。
まあまあ、 あのまだ中国の物価安かったですから、
ね、なるほど、勉強になりました。
でまあその松田政経塾として行くわけですから、単にその何かを学ぶっていうわけじゃなくて、うん、まあこっちも何かこうギブしてでテイクする、はいはい、こっちも何か教えようと、うん、じゃあ自分に何ができるかなったら、あ俺にはテニスができると。
なるほど。
じゃあ、 中国でテニスを教えて、うん、その代わり彼らの考え方なんか学ぼうと、うん、いうことで。でも中国のテニス場全然わからないわけですよ、うん、いろんな人に聞いて、まあテニスコートぐらいあるけどやっぱりガット張り機とかのラケットとかボールぐらい持ってった方がいいよって言って持って、で最初はあの、南京大学ってところで1ヶ月間、うん、でその後山西大学っていうところで3ヶ月間テニスを教えると、うん、いうような感じで、まあ、留学もしながらそういうような活動をしたっていう。
どうでしょう、まあ、俺中国もね、だいぶこう世代が変わってきてるから、まあ、それは日本もそうだけど、当時行って帰ってきた時の一言で言ったら中国の人たちの印象ってどんな感じだったろう。
まあ、その時は改革開放で非常にまあこう伸びていくスタートみたいなところですから、非常にこうハングリーだし、それからまあ日本からいろんなものを吸収しようっていう感じでしたから、まあしかしまあここまで中国が経済的に、ね、なってくるとはという感じでしたよね。
というと言葉をちょっと変えると結構きつめの人たちが多かったのかな。
まあ、そうですね、あのきつめというか、まあ、あのそれまで の, あの中国の社会主義の中で、うん、またあの日本とのそういう戦争もあって、うん、反日的な教育も受けている中で、改革開放といってもまだそれに、ついていけない人たちももちろんいますから。
そうですよね。
で多分その時ちょうど中曽根さんが靖国公式参拝っていうので、またこう、うん、わっとあの中国側が非常にあの我々留学生に対しても強く当たってた時期でもありましたので。
そう、なんか本音で言ったら、なんでこんな時になんて思ったりした部分もいや、まあ、あるのかな、
ね、
なるほど、はい、でいろんな右翼曲折があって、いろんなところでインターンもされて、5年生になってどういう動きになるんですかね。
そうですね、ちょうどその前に、うん、あの中国から帰ってきて私がやっぱり手掛けたのが、うん、あの浦和にまた戻りましたので、
はあはあはあ、
あの浦和で何かあの始めて、それをその、まあ、あの次に選挙にあの出るきっかけにということもあって、はいはい、あの目をつけたのがプロサッカーだったんですね。ちょうどその日本でプロサッカーができるっていう話が聞いたもんですから、うん、同級生のサッカーやってた連中、うんうんうん、はいはい、それで早速じゃあそのキーマンはって言って、まあ、後のチェアマンの川淵さんに会いに行って紹介してくれて、そこからこうプロサッカー誘致の運動をあのしていた、はい、ですから川淵さんがあの私のことをあのメディアであの日本で一番最初にプロサッカーを地方にあの誘致しようと言ってきたのは竹政だって、うん、あの言ってくれてます。
本当にあの浦和で行くと本当にもうレッツの街だなっていう、それこそ駅前からね、そうですし、あの街中も、はい、あの私テレビ埼玉の方に出演しておりまして、はい、結構浦和ねよく行くんですけど、本当に駅からずっとこう放送局行くまで浦和レッツの街っていうのがすごい伝わってきますよね。
ただまああの当初はですね、私大学の時にダ埼玉ってタモリが随分言ったもんですから、埼玉出身ですって言いづらかったんです。その意味では 埼玉ってこんないいとこあんだよって言えるようにっていうんで、うんうん、プロサッカーに目つけて、はいはい、それでレッツが来るようになった、はいはい、あのホンダは途中で断念して三菱になりましたけど、
なるほど、
うん、でようやく今ああいうふうにサッカーの街で盛り上がってますが、うん、当時はやっぱりそういう、浦和って言ったら浦安と間違えられるような、
あそうです、
特色のないっていうふうに言われたところだったんですね、
うんうん、いやだけどね、言われてみたらあると思う、なんかそんな感じの映画もあるぐらいじゃん。
そうですね、
だけど、はい、確かに浦和レッズっていう名前が知名度を上げたから、そういうイメージはなものすごく薄くなったな。
まあ、そうですね、
ですよね、
まあ、世界に行っても、うん、あの浦和、まあ、あるいは埼玉、うん、どういうとこったらあのアジアでチャンピオンになった、うん、浦和レッズのホームタウンだよってこう胸を張って言えるわけですね、う
ん、それって結構なんかもうちょっとなんか恩恵を受けても良さそうな、ね、話ですよね、はい、なるほど、それは次の選挙の時言った方がいいかもわかんないね先生ね、まあ、それはいいとしてだ、
はい、
で、最初政治に実際に、はい、手掛けるようになったのは何議員のレベルですか。
ですから、1991年に、うん、政経塾を卒業して2年後ですけど、うん、30歳の時に県会議員に立候補したんですね。
なるほど、
まあ、保守系無所属って、まあ、当時はですから自民党以外の政党って、まあ、まあ野党はありますけど、まあ、今のようないろんなあの政党がなかった時期ですから、うんうん、まあ、保守系無所属で出て、ただその時はやっぱり1万451票で時点で落選をして、
いや結構新さんを舐めてるんですね、
もう
だけどそれの時って、はい、保守系無所属ってことは、はい、どっかのあれには所属してないわけですよね。
ないですね。
よくだけどそんな勇気があったですよね。
まあ、ですからその頃はまだこうチャレンジをしていこうっていう、その世の中もそういう雰囲気だったわけですね、まだ。
あ
しかもそのバブルの、まあ、一番最後ぐらいですけど、
うん、
まあ、まだまだイケイケみたいなところもあったタイミングですね。
じゃあ、ということはもう怖さとかよりも、まあ一発勝負かけてやるみたいな気持ちの方が、
まだチャレンジっていう、そういう世の中もそういう雰囲気でしたよね。
いやこういうの聞いてみないと分かんないからね、
実際タイミングって大きいですよね。
どうでしたその選挙に立候補されて、
うん、そうだよね、
当然大変だった分とか。
そうですね、あの前の年に結婚して、9月に娘が生まれて、でその血の身ごを抱えて妻と妻の友達と私で半年ぐらい選挙運動をやって、最後1ヶ月ぐらいに同級生とかこうワッと来たって感じですから、
すごいね、それはまた、まあ、あれ県会議員になるのには いくらぐらいお金が必要なんですか。
その時ですね、公表しましたけども、うん、選挙費は1800万かかりました。
自腹で。
自腹ですね、はい、
よくだけど貯金もありましたね。
借金っていうか、親からもお願いして含めてですね。
考えてみるとすごいね。
いや、すごいことです。
いつもね、だからよくほら、はい、最近芸能人の人がね、うんうん、簡単に政治に入るでしょ、はい、あれってねやっぱりもあの知名度もできてるけど、先立つものの貯金が何歩かありますよね、芸能人の人って。
まあ、それもありますし、まあ、地盤看板カバンって言いますけど、
はいはい、
まあ、そういう意味では最近はかなりその政党がいろんなその支援をしてくれて、うん、
アプローチしてね、
あの特に最初に出る人、あるいはまあ特に女性を増やそうって、女性には特にとか、
うん
うん、あとは公費で随分その選挙資金も賄われるようになって、
うん、
あのいろいろポスターのお金とかいろんなお金が出るようになって、
なるほど、
当時は全然それなかったんですよ。
いやだけどね、はい、いや先生に対するリスペクトのレベルがちょっとポンって上がりました。ここでそんだけ勝負かけたんだなっていうね。
すごいですよね。
だけど、まあ言うとやるとは大違いで、1万票取れた時もすごいなって思うわけ、ね、当時当選するのには何票必要だったんだろう。
やっぱり1万5000は必要だった、
ね、だけど完全に遠くはなかったんだな、
まあ、そういう意味では時点だったんで、もう一回やるんだと、
次こそはと。
ただまあ4年ありますから
ね。うんうん、でそこはどうしたの。
しかもその翌日から食べる糧もないわけ
ですよね。
で、で半年の血の身ごも抱えてましたので、
ですよね、
仕事をですね探さなきゃいけないんで、うん、いろいろ探して3つほど仕事を掛け持ちで、それで自分のそういう生活した、あと活動費を捻出したと。
いやで4年後になります。どういう動きに出るんですか。
まず4年ですけど、まあ、2年ぐらいはそういうようなこうまずは生活を中心で活動する。で3年目ぐらいになると、やっぱりその2年後に向けた活動のその分をちょっと増やしていくような。
なるほど、準備
して。最後1年間はもう選挙にこう行くような形っていうね、ありますね。
今回その時2回目も無所属で。
2回目の時にちょうどですね、 日本神道、うん、神聖と先駆けっていう、
あ、まあ、なんか乱立したね、
保守系のそういう政党がこう出てきた時だったんですね、うんうん、で私も、じゃあ次に向けてって日本神道に入って、はい、ただまあ日本神道が新神道に合流する時にはやっぱりもう一回無所属に戻って、あ、でまあその1995年の選挙の時は連合の推薦を得て県会議員選挙に出る、でその時に山根さんと一緒に、
なるほど、
あの連合の推薦で、当選をして、一緒に会派を県議会で組んだと。
なるほど、はい、どうでしょう、一言で当選した時の気持ちっていうのは。
いや、 やっぱり、まあ、あの1万451票が2万2763票、まあ、倍になったわけですから、
大したもんだな、
ね、やっぱりその本当にありがたいっていうことですよね。
でもやっぱり支援っていうのは大きいですよね。
そうですね、まあ、やっぱりその支援者っていうのは本当にありがたくて、ずっと続いて支援をしていただける、うん、まあ、あの言葉ですが裏切らないっていうか、うん、本当にありがたいです。
いや、だけど俺最初ね、やって落ちちゃってさ、うん、ね、なんだかんだ4年間さブランクで、で受かったわけでしょ。でずっとそれで県会議員は何回やられたんですか。
県会議員は2期5年間ですね。
5年間、ええ、で次はどうなるんですか。
それで2000年にあの衆議院選挙に、まあ、県議会の途中で、立候補したと。
それは何か後押しがやっぱりあったんですかね。
あ、その時はですから当時あの民主党が、うんうん、あのありましたので、うんうん、あの民主党に入って民主党の公認候補で立候補する。
なるほど、それもだけどあれでしょ、いやほら党がどうこうのこうのっていうのはね、はい、そんなあれだけど、こうやっぱり一人とかでこう頑張ってきててっていうのを認めてくれた部分もあるわけでしょうね、向こうの党にしても。
まああのやっぱり県議会であの、うん、実績も積んでます
し、5年ね、うん、なるほど、しっかりしたまあ一応足場をちゃんと自分で築いたからっていうことがやっぱり大きいですよね。
まあ、やはりあの最初からあの2世3世でなくて政治にチャレンジするときに、まあ、いきなり国会議員っていう道もありますが、割にその時はその地方議会でまずは足場を作って国会っていうのが一つ あのありました、
ね、っていうかね、本当はそうあるべきだと思うもの思わない、
ちゃんとそのあの言い方あれですけど下積みというか苦労してる方の方がその後のねことを考えたら
当然それは ね
竹松さんはその最初にそれこそ落選されて、うん、でそこからのこう4年間の活動があってからっていうのがやっぱり大きかった部分としてもありましたか。
まあ、あの大きいと思いますけど、まあ、その後あの国会でも7年あの今回まで浪人しましたので、できればあんまり浪人はしない方が
でもね
いいと思います。
でもね、ええ、でも大変なことだと思うよ。
いや本当にそうです。
いや、はい、私なんかもほら、ええ、ね、大学の年になる前に、あ、それこそ7年か、うん、アメリカなんかね、こうやってなんかちょっとなんかでこれメディアとかで目立っちゃってなっちゃう人ってもいるわけ。そういう世界とはね、政治もそうだけど違うと思うんだよね、うん、やっぱりなんか任された時にちゃんと動き方が分かってねっていうのがないとね、そういうのもあって今日本おかしくなっちゃってんじゃないのかなって正直言うと、まあ先生は言えないと思うけどね、うんはいうん、でこれで、国会議員のやっぱでも民主党って今当時だから自民党と民主党が大きかったわけだから、はい、やっぱり2つのうちの1個が後ろにくっつくとやっぱり強いですよね。
まあ、ですから2000年の時にあの民主党で1年生になったあの初当選したのは43人いたんですね、うん、で自民党の1年生が多分25、6人だったと思うんですよ。で財務省出身 の新人の1年生議員は自民党よりも、まあ、民主党の方が多かったみたいな。
あ、なるほど。
ですから霞が関もこの民主党に、まあ、ある面こうあの期待をしたようなところがあって、それがまあ政権交代2009年に向けて、うん、こう右肩上がりじゃないけど、うん、勢いを持ってた時期でしたから。
あ、なるほど、波に乗れたわけだ、
まあ、イケイケみたいなところ、まあ、もちろんあの小泉郵政解散でそれがまた逆ふんとなりましたけれどもね、うん、まあ、流れはそういう流れだったっていう。
でもそう考えると、世の中の流れをもろにこう、うん、なんていうかな、影響を受ける。
まあそうですね、あれでありますよね、まあ、世界の流れもあの影響を受けますしね、
う
ん、
そうですよ
ね。
でもどうでしょう、また同じ質問だけど、国会議員なった時、まあ、それよりか上はないわけだから、一言で言ったらどんな気持ちだったんでしょうね。
やっぱりその国権の最高機関って、うん、あの習ってましたし、うん、やはり法律を作る場ですから、うん、やっぱりもう一番はもうやりがいがあると。
なるほど。
ただまあ、 あの実は立法府 でありながら、いろんな意味では官僚行政が実は強いっていう現実にも、壁にもぶち当たるんですよね。
やっぱりそういうのがあるんだ、だってそうですよね、ほら政治家ってコロコロコロコロ変わるでしょ、ずっとその分野に居続けるのって役人ですもんね。
そうですね、
だからこう黙ってこう頭は下げるけど、なんかちょっと違う芯みたいなものを感じる時もあるわけでしょ。
まあ世界日本で一番大きなそのシンクタンクと言われるぐらいですから。
なるほど、どうなんでしょう、また別の角度で、他の議員の人たちもいますよね、あれ言ってみたらこうなんか一つの大きい、アパートみたいになってるわけですよね、隣の部屋が誰々さんで、隣の部屋が誰々さんでってなってるわけでしょ、なんかこうなっていろんな人とこうちょっと交流ができたり、ね、トイレ行った時隣にいて、あどうもとか挨拶したりするでしょ、県会議員の時と比べてなんか違うなっていうのは何かありましたかね。
まあ、まずはその議員会館がこれだけ大きなものがありますよね、ただまあ今はすごい立派になってますが、当時議員会館っていうのはもっと古くてちっちゃかったもんで、
ですよね、
向こう三軒両隣が非常にこう声かければ届くみたいな、ですから非常にこの隣近所が仲良かったりしました。
この話面白いね。
で今ちょっとあまりにも立派になっちゃって、ちょっとそれがこう隔絶されたような、それはちょっと寂しさもありますね。
なるほど、なんか昔の言ってみたら長屋みたいなイメージ。
長屋みたいな感じだった、
そんな感じだった。
結構当時はいい人が多かったのかな。
まあ、いい人っていうか、まあ、人間的にそういう時代だった、さっきのようなんですね。まだまだこう日本もこう、先をっていう、
伸びようってこうなんかこう
失われる30年が、まあ、ちょっと始まっちゃったかなっていうぐらいの時でしたからね。
だからみんな何かの目標に向かって頑張ろうっていう、なんかこうプラスのエネルギーを、誠実なものを持ってる時代だったんだ。
まあ、もちろんただバブル崩壊でそういうちょっと厳しい時代ではあったんですけど、まだ先をっていうところだったんですね。
嫌な思いもされましたかね。なんか言える範囲でいいんだけど、なんか、まあ、普通の人分かんないと思うんですよね。
大変なこととか、
何が大変ですか、国会議員になって。
まあどうですかね、まあ、もちろん政治にはこういい時もあれば悪い時もありますから、まあ、特にその政権を担った時は、やっぱり民主党何やってんだみたいな、かなりバッシングも強かったですから、当然駅前でこうマイク握ってればマイクを奪われたりですね、
あ
るいはビラをこう配ってれば叩き落とされたり、まあ、場合によっては、まあ、唾を引っ掛けるまではないけど、まあ、それに近いこともあったりしますから、まあ、やっぱりそれはもう必然だとは思いますけども、
あとなんか下世話な質問ですけど、私結構こう見えても潔癖症なんですよね、あんだけいろんな人と握手したら、なんか風邪とかうつんないのかなって思っちゃうんでなくはないですよね。
まあ、でも比較的みんな元気ですよね。
なんかあれか、国会議員になると特別な免疫みたいなもんできるんかも分かんない、でも面白いよね、何でも聞けるし、
いやでもそれこそそのいろんなやっぱりね考えを持ってる人たちがいるからこそ、何を言っても必ず批判って受けるわけじゃないですか、国会議員の皆さんって。どういうふうにそれを、まあ、受け流すというか、こうそれに対応してるのかなっていうのすごい気になっていて、
ただまあやっぱりラジオテレビ、まあ、あるいはさっきの新聞、まだこの方がですね、非常にそういう意味ではこう面と向かって話をしたり、あるいはそのそういう批判に対して、まあ、何か打ち返せば必ず、それが届いたり、そういうこう確実なものがこうあったんですけど、今その SNS になってしまうと、それがもう全然こう分からない人からの批判とか、そして分からないうちの炎上とかですね、やっぱりちょっと今までのテレビ新聞ラジオと違うっていうのは感じますよね。
そうか、相手のどういう人なのかも分からないし、
そうなんですね、
いきなり思わぬところから矢が飛んでくるみたいな、
まあ、それも誰なのか分からないっていう、
それもね、はっきり、おそらく先生のことだから腹をくくった上でやってると思うんだけど、自分がやったことだったらね甘んじて受けれるけど、正しい情報がね伝わってる、おそらく伝わってないことが多いんじゃないかと思う。
そうですね、
放送だけにそうじゃないことでね、なんか疲れたりすると、まあだけどあんまり神経質になってもやっていけない仕事でしょうけどね、
まあ、これは多少まあしょうがないっていうところもありますけどね。
でも逆にこのそういう大変な仕事だからこそ、まあ、やりがいというか良かったなと思う時っていうのはどういう時なんですか。
そうですね、それが最近ありましてね、で私まあ、議員立法も結構出してたんですが、2003年から5回責任を持って出したのが、 あの電波のオークションっていう法案なんですね。あの電波は国民共有の資源でそれが有効に使われてない、
うん、
でこう放送なんかはオークションの対象にはしないんだけど、うん、あの欧米あの先進国はみんなやってると。
なるほど。
で日本だけそれやってなかったんだけど、はいはいはい、それがついに今年あの、まあ、一部なんですけど法案として実現すると。
あ、
もう23年22年かかったなっていうんでちょっとまあ長かったんですけど、まあ、それは非常にこうあの、まあ、やりがいっていうかね感じましたね、う
ん、これだからね、日本ってなんかただみんなテレビで言うとおちゃらけたことだけ言ってなんかこうなんていう の好印象とかであれになっちゃうけど、うん、そういうことをねきちっとどの人がこの1年どういうことやったんかとかね、それをなんか一律にさわざわざホームページをつっついて見るんじゃなくて、そういうなんかあれがあってしかるべく公のなんていうかな、
ま
あ、
第三者機関的なね
掲示板みたいなところがね、
まあ、評価をしてくれるようなね
と全然ね、だって今のことだって、ほとんどの人は知らないと思うんだよね。だから先生今日来てよかったでしょうね、
はいはい、ありがとうございます。
電波のね、はい、貴重なことだよね。
そうそう、レッツの話もそうだし、はい、なんか本当そういう何か、ね、信念だったり、そういうものを持っているっていうこと自体を、なかなかこう有権者の人たちって触れる機会ないじゃないですか。この議員の方が何を思って議員になろうとしてるのかとか、そうだよね、そういうのをなんかこんな風に聞ける機会があると、あだったら応援しようみたいな、なんかそういう、
そうだよね、
よりキャラクターというかその人の信念個性っていうのが分かると投票しやすくなるなって今思いました。
投票っていうか、まあ、正しい情報があってさ、
うん、
もうだから言葉は何でも言えるわけじゃん。だから人間判断するときね、私は社会病理だから、うん、行動で判断しなきゃいけないんだよね、
うん、
それを見せる場所がないから、うん、なんかねこうやってちょっとなんか歪んだ方向に来ちゃってんのかなって思う部分もあるんだよね、うん、
まあ、特にコロナがあってなかなかねこうやって、うん、あの人と人とか会ったり話したりそういう機会が非常に減っちゃったもんですからね。
そう、いや、あれで急変わったって、アメリカも変わったんですよ。
そうです、
教会に行く人も減っちゃって、あれで減っちゃってるわけだから、ね、で一回減っちゃったものって元に戻んないんだよ ね、だからおそらく日本の飲食店なんかも、今でも結構大変だと思う。
まだまだ ね、
うん、ね、いろんなこういうプロモーションがね、かかったとしてもですよ、だけど実際の仕事面だと、地方のこともやっぱりほら陳情みたいなのがあると思うから答えなきゃダメでしょ。で国のレベルの仕事があるとするでしょ、半々ぐらいになっちゃうのかな。
まあ、あの私 の選挙区はあの埼玉ですから、
はいはい、
まだあの国会に近い、ある面首都圏みたいな感じですから、
まあ、オーバーラップするとこがあるわけ
です。そうですね、まあ、やっぱり本当に北海道から九州やっぱり選挙区と離れてる議員さんは、かなりやっぱりその地元と国会とのそういった対応って大変だと思います。あるいはあの地元を守るあの秘書さんとか、まあ、家族もあの大変だと思いますよ、ね、
でも首都圏だもんね、埼玉全然違いますよね。
そうですね、まあ、ただまあ逆に近すぎるってのもまた弊害で、すぐ帰れるから、まあ、場合によっては多い時1日3往復ぐらい北海道の地元をするってことも、まあ、かつて ありましたね。
あ、そうか、いや、なんかこれもね、面白い情報だよね、
うん、
でも先生これ順風満帆で言ったんじゃなくて、なんかまたこの後も新さんを舐めるわけですよね、はい、国会議員になって、
まあ、あのですからあの政権を担って、まあ、外務副大臣財務副大臣ありましたけども、政権を失って矢に下ってで、5年後に、まあ、議席を失うわけです、
ね、なるほど。
で失って、まあ、この間7年
なるほど、
はい、
ということは、だからその国会議員になって5年目で落選しちゃったってことなんですかね。何年目、
国会議員2000年で受かって17年。
あ、そのでも余計きついよね、
まあ、途中ですからね、
17年やっててさまたパタってなんか無職みたいになって、で、
ね、
で7年でしょ、
7年ですからね、
普通だ、
はい、耐えられない。
先生それの時は何歳ですかね、
あ、ですから
浪人になった時が、
56で、7年間ですから、
いや、
まあ、ただあの幸いその子供たちがもう巣立って社会人になってましたので、それがまあ ありがたいっていうのは、まだ子育て中だと本当大変だったと思うんですよ。
いや、だからね、これが私がよく言うね、こうやってほら国民と同じ生活してる人じゃなかったら、ね、なんか生活の改善なんてできるわけがないね。スーパーも行かないね、電車も乗ったことないやつだったらさ。だけど立派だよね。私はね、普通の人、人間とほら違ってね、評価するとこが、56の後に7年懲役言ってるわけでしょ言葉があれだけど、普通だけどさ、待てよって、普通の会社だったらだいたい4年したら定年かと、ね、 だけどそれ60も過ぎてね、やっぱりこう焦りもあるし、エネルギーの問題もだからこれ、7年っていうことは56とか63でしょ、
はい、
いやこれどうやって生きてたんですか。
まあ、もちろんあの政党もあの党もいろいろ応援はしてくれましたし、
はいはい、
まあ、あのやっぱりあの妻といろいろ努力していろいろ工夫して、うん、まあ、できるだけこう支出も抑えてっていうのもね、まあ、見直しもしてやりましたけどもね。
だけどやっぱりしのぎがないとね、
ええ、
食べていけませんよね、うん、ええ、あれなんかこういう 政党とかの事務局かなんかで働いて収入は得れるんですか。
ええ、まあ、あのそういうあの総支部長っていうその立場で、はいはい、まあ、それなりにこう活動ができるっていう、まあ、そういう応援はもらえるんですけども、
あの、ええ、給金に変わるようなものっても若干出るわけだ。
まあ、そういうあの応援もですね、あの活動費みたいなものは出ます。
なるほど。
まあ、ただあとやはりこうプラスアルファは支援者から寄付をあの いただいてっていうのはずっと続けました、ね、
なるほど。
本当ありがたい。
この間は仕事はしてないわけだ。じゃあ
もうですからそれはやっぱり次の選挙に向けた政治活動をずっとやって
くる。だけど7年っつったらさ、ね、大学、ね、大学受験でさ高校卒業して7年浪人できるかっていう話だよね。じゃあある意味ねものすごくね先生に対する評価が上がった。最初落ちてるんだから。その後7年だよ、
うん、
言ってみたらだから最初4年でしょ。4年で4たす7だから11年の懲役だよ。いや私ほら刑務課長がほら面接やってるからあれなんだけど、いやよく、いやそこにはね信念以外の何者も何が先生を救ったんだろう。
まあ、あのまだまだあのやりたいことがあのさっきの電波オークションもそうでしたけど、うんうん、あるとやっぱり日本がこう二大政党じゃないけど政権交代がね、うん、当たり前のやっぱ作んなきゃいけないっていうのもあるし、
うん、
まあ、その思いとあとはやっぱり応援してくれる人が、
うん、あの
変わらずにいる、
そっか、
それは非常に大きいんですね。
でも応援してくれる人もいい人たちですよね、
まあ、ありがたいです。
7年応援しないよ、普通。だってねなんかその期間例えばですよ、うちだって俺は留学するでしょ、
うん、
あの間に神さんが逃げちゃってもおかしくないわけだから。いや平たい話そういう話でしょ、
はいは
い、それを赤の他人の人がね、ね、普通この回転の早いさ、
うん、
ね、こう今英語で言うと早い社会って言われるわけ、
うんうん、
この中でね、うん、全然血のつながりもない人が7年もさ、なんかこう家族以上の何かがあるね。
本当にありがたい限りですね。
ですよね、まあ、それはだけど、ギブアンドテイクでおそらく、現役の時に先生がいろいろ動いてあげたっていうのもあるんかもわかんないけど、うん、それにしてもね、でもよくわかる、応援してくれる人がいるからここでね芋引くわけにはいかないと、そういうことですよね、
うん、
あと、
まあ、そうですね、
自分もそのただの議員じゃなくてやらなきゃならないミッションが残ってるということですよね。いやすごい面白いね。
いや面白いし、すごいし、うん、やっぱ人のつながりっていうところが改めて、うん、本当にね、うん、当選、
まあ、特にこの間なんかはね、はい、あのやっぱり同級生が随分応援してくれて、まあ、我々の同級生もそろそろこう定年が近くなってくる、
高校の時の、
そうですね、高校、まあ、中学もですけどもね、
だ埼玉だからね、
うん、
だ埼玉どころの話じゃないよね。
違いますよ。
なんかねもうなんか情熱のある、レッド埼玉だな。
ありがたいです。
なるほど、はい、これね、ちょっとほらそろそろ巻きに入りますけど、はい、これ政治家一言言ったら何ですかね。
まあ国のため地域のために働くっていうのがまあ一番ですけども、まあとにかくありがたいですよね、こんな仕事ができるっていうのが、
あの
仕事としてこれができることは、
トランプ大統領が同じようなこと言った、金はもううなるほど持ってるわけですよ、トランプタワーを持ってたり。だけど一回あの大統領やっちゃってね、
うん、
国のね、そこに何かロマンがあの人なりのね、
うん、
いいとか悪いとか別にしてたよ、うん、ロマンがあって、だから他のお金儲けの仕事だけでは得れない何かですよ。だから自分のなんか夢のために頑張ってて一番嬉しい時って何でしょう、いつでしょう、どういう時でしょう、これまでで、
まあ、あの何か人のためにやって、うん、あのありがとうって言われるのは非常にあの嬉しいですよね。
うん、
まあ、これはもう人間みんなそうだと思いますけど、
なるほど、
う
ん、一番これまで嬉しかった、一番嬉しかった出来事なんすか。
一番、まあ、もちろんあのこうやって 当選してね、あの国会に送ってもらうっていうのは本当嬉しいですけども、うん、まあ、あのさっきのようなその法案が実現するみたいなことは嬉しいけど、ただまだあの一番あのさっき言った政権交代みたいなね、
あ、
う
ん、そっか、
ところまでは行ってないから、
そうですよね、
まだまだっていうところはありますね。
なるほど、なるほど。でこれ最後にね、聞きたいんですけど、今あのラジオを聞いてるね、リスナーの方がいっぱい、ね、いると思うんですけど、何かこう一竹政光一として社会にねこう言っておきたいことがあったら最後に一言言っていただきたい。
そうですね、あのみんな今スマホでいろんな情報を得てるけれども、うん、ぜひ生であの人と会ったり、うん、見たり、うん、あの聞いたり、それをぜひね、あのしてもらいたいと思いますね。
なるほど。
あのどうしても、まあ、フェイクニュースが多い、
なるほど、そうですよね、
世の中ですから、
やっぱり直接体験とはまた違う次元のね、あの世界ですからね、こういうデジタルの世界っていうのはね、そんなとこで、
はい、本当にたくさんのお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はゲストに立憲民主党の衆議院議員竹政光一先生をお迎えしてお送りしました。竹政先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。